象の上、下、巻第9、10。最後に象の和歌を紹介して、金曜和歌集を離れることにいたしましょう。象というのは、要するにその他くらいの大きな枠組みには違いありません。メインの豚手である四季や恋、あるいは離別や祝賀、時には神儀や写経といった一巻を挙げて区分するほどもないものをまとめた巻に過ぎないのです。そうであればこそ、そこには滑稽な和歌や物の名と呼ばれる言葉遊びや、一方では昇進の懇願やら当時のニュースに絡んだような時事的な和歌さえ収められることもあるわけで、つまりは優れた和歌を眺めるばかりではありません。時には歴史的な面白さ、当時の和歌の使われ方や余興としての和歌のあり方、人々の日常にまつわる和歌の営みなども、四季や恋よりはっきりと眺めることができるのが愉快です。心情の共鳴ばかりではありません。そのような楽しみ方もまた、詩的共感が得られる限りにおいては律的な楽しみとして大いに尊ぶべきものなのですから。例えば金曜和歌集には象の部に次のような和歌が収められています。潔き空の景色を頼むかな、我惑わすな月読の神。潔き空の景色を頼むかな、我惑わすな月読の神。僧正行尊。この行尊という人はわずかな期間ではあるものの、天台宗のトップにも上り詰めたほどの高僧なのですが、むしろ百人一首にも名を残す歌人としてこそ今日では知られている人物です。けれども、その精神はどのあたりにあったものか。何者にも煩わされない空の風景をこそ私は頼りにして生きていこうと思うのだ。どうか私を迷わせないでほしい。月の光より手招きして美しいものへと憧れさせるような月の神、月読みよ。つまりは月読みの神とは和歌の史上世界の象徴でもあり、同時に月の神そのものでもあるわけで、それに対して我を惑わすなと読む行尊の心は、一見潔き空の景色を頼みとするのだと仏教の教義に邁進する構想のようでもありながら、どうか私を惑わさないでほしいという下の句の本音によって、風雅に憧れてしまう世俗の心との葛藤、悟りきれないもどかしさ、そんな思いが露呈して、千年を超えた私たちの心にさえたちまち響いてくるのは愉快です。もちろんこの愉快は爆笑の愉快ではありません。微笑ましさえ誘う共鳴のようなもの。だって月読みの神に惑わされたからこそ、彼の和歌は今日にまで伝えられたのだし、私たちの時代には宗教家としてよりもかえって歌人として知られてしまうような結果ともなった。そんな矛盾まで込められているから、読み手の思いはなおさら悟りきれないもどかしさの勝利みたいに私たちに響いてくるのです。観念的な覚悟でないから隣人のように共感できるのです。それだから愉快なのです。ところで、宗教家の歌などというと、つい身構えてしまいがちですが、当時の僧侶というものは、 極めてモダンで、俗世間的であり、それでいて宗教家であり、すなわちは現実主義者でもあったようです。それどころではない、武器を片手に振り回す、荒くれ者さえ多かった。解脱しきれていないといえばそうとも取れますが、悟りとも形骸化ともつかないような、社会から乖離しているような坊さんの、自問自見たお説教ほど惨めな有利、すなわち、現実と向き合わない心はないと考えるならば、そのようなものとはまるで異なる、世俗にまみれたような宗教家だと言えるでしょう。それだからこそ、あるいは宗教も生かされるのかもしれません。なぎなたで月食う僧やかがり笛。なぎなたで月食う僧やかがり笛。失礼しました。ちょっと酔っ払っているようです。さて、象の豚手が自由である以上、そこには和歌以外のものすら、時には含まれることすらあるわけで、例えば、万葉集時代に遡るような、瀬戸歌、長唄といった形式、すでに盛んに行われていた、即興的な連歌まで、数こそわずかなものではありますが、時には収められることがありました。もちろん、直線和歌集のコンセプトは、当時の詩を網羅するものではありませんから、後白河法皇のこよなく愛した今用などは、直線和歌集に持ち込まれることはありませんでした。滑稽な和歌も収められていますが、そこには、厳重な採用基準が定められている。それだからこそ逆に一定の水準を保っているのかもしれませんね。金曜和歌集にも連歌が収められていますから、最後にこれを一つ紹介して、次の直線集に移りたいと思います。連歌というのは、一方の人が上の句を読むと、それに応えて別の人が下の句を読む。それで合わせて一つの和歌になるのですが、同時に上の句と下の句がそれぞれ独立した文脈の傾向を見せている。この時代にはまだそれくらいの簡単なものでした。この上の句と下の句の応酬が繰り返されながら、独自の形式を獲得するのは、もっと先のことになります。ただ、ここにレンガが含まれるということは、宮中においてもレンガというものが、ある程度の地位を獲得していたことを、図らずも示しているのではないでしょうか。これが、百人一首でおなじみの藤原定家、1162から1241の晩年の頃になると、この頃は連歌ばかりが流行ると愚痴に沈むくらいの流行を見せることになる。和歌の時代から連歌の時代への移り変わりの悲しみのうちに彼は亡くなっていくのかもしれません。桃園の花を見て、桃園の桃の花こそ先に蹴れ、桃園の桃の花こそ先に蹴れ。頼経法師。梅津の梅や散りや死ぬらん。梅津の梅は散りや死ぬらん。大江の金より。つまりは、頼経法師が上の句を、桃園の桃の花は咲いたぞと呼びかけると、それに対して大江の金よりが、桃の花が咲く今頃には、梅津の梅は散っているのでは?と下の句で戯れてみた。ただそれだけのことであり、他には何の意味もありません。ただ、咲くものもあれば散るものもある、という季節ごとの花の移り変わりを、 こうしてからかって述べたまでのこと、咲いたと主張する相手に散ったと反対の意見を述べ立てるような精神は、遠く徘徊レンガの精神へと連なっているようにも思えます。またどこの梅でもよかろうものを、わざわざ梅津の梅と断ったところにも、ちょっとしたシャレが効いています。花散りて筆の折れたるガチョウかな。やれやれ、酔っ払いにも困ったものですね。これで金曜集の紹介は終了ですが、次回は改めて31字の試験について、古文と現代文を並べて、本日のおさらいに変えてみたいと思います。それでは皆様、お疲れ様でした。